人権トゥデイ特別編、ダイバーシティートーク。
こんばんは、作家でライターの鈴木みのりです。
南部ひろみです。ここからの30分は人権トゥデイ特別編、ダイバーシティートークをお送りします。人権トゥデイはTBS ラジオで毎週土曜午前8時22分頃からまとめて土曜日の中で人権をめぐるホットな話題をお伝えしている番組です。そして今日から全6回、この人権トゥデイの特別編として、性的マイノリティへの理解を広めるため性の多様性をテーマとし、多彩なゲストの方をお迎えするダイバーシティートークをお送りしていきます。改めまして、今日私と MC をご一緒いただく鈴木みのりさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
鈴木みのりさんはジェンダーやセクシャリティの視点、フェミニズム、クイア理論への関心から、小説、映画、芸術などについて執筆。共著にテレビは見ないと言うけれど、またフェミマガジンエトセトラボリューム8の特集アイドル、労働、リップを元アンジュルムでオルタナティブアイドルの和田彩香さんと編集。月刊文芸誌スバル、早稲田文学増刊号家族にも小説を寄稿なさっています。
はい、
みのりさん、はい、いかがでしょう。
なんか南部さんとこういう感じでお話しするのが初めてなので、ちょっと
みのりさんのこう舞台のトークイベントなどに私が映画を見て参加するっていう形だったり、あとセッションでね、あのゲストに来ていただいて、
はい、TBSラジオでは何度かお世話になっておりますが、1対1で今こういう感じでお話ししているというのが、はい、緊張します。
では本日ゲストをお越しいただきました、はい、紹介させていただきますね。モデルでタレントの井出上漠さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
井出上漠さんは島根県沖郡海士町のご出身です。高校1年生の時、ジュノンスーパーボーイコンテストで DD セルフプロデュース賞を受賞し脚光を浴びます。そして高校卒業後に上京し芸能活動を本格化。ジェンダーレスファッションや美容品のプロデュースのほか、性に関するトークショーやイベントにも多数出演なさっています。
はじめまして。
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 よろしくお願いします。楽しみです。
あ、私たちも
嬉しい、ね、今日もなんか服がすごい可愛いなと最初思ったんですけど、
そう、結構なんか派手めなものが最近は好きで、うんうん、まだ若いしはっちゃけようかなって。柄物を、
はい、だ、柄物と言いながら大自然を彷彿させる、
うん、そうですよね、
風景の岩やジャージですか、これは。
これスウェット、
スウェットになるんですかね。
そうですね、うん、かわいいですよね。
岩場、山、そして空が描かれてね、
そう、かわいい、
風景画のような。
そうなんです。嬉しい、
ね、ファッションとか美容品の、ね、そうです、関心があるということで。
ファッションと美容はもともと好きで、母がすごく子供にこうおしゃれをさせるのが昔から好きで、だから結構その影響でファッション学んだことはあんまないんですけど、好きなものを着てたらおしゃれだと言われるので、母の感性をいただいたのかなって勝手に思ってて。
その幼い頃はそのお母さんが例えばこういった服を用意してくれてたっていうところから、
そうです、そうです、
例えば会話をするうちに、
そうです、
こういうもの着てみたいとか、
はい、だからそこは母の感性なのかなっていう。美容に関しては小学4年生の時にテレビの番組で、今紫外線予防をしないと10年後の肌に影響するみたいなのを見て、まだ若い私にとっても10年後私肌ボロボロになってるの許せないなと思って、日焼け止めを手に出して、そこから日焼け止めが始まりなんですよ。
あ、でもなんかわかります。中学高校の時とかって、うん、高速とか周りの目とかが気になるから、
うん、
最初日焼け止めとか、
そう、
私もそうだったかも。そっから色
々勉強して、
じゃあその辺のいろいろの勉強の話をこの後じっくり伺っていきたいと思います。
お願いします。
それでは人権トゥデイ特別編、ダイバーシティートークスタートです。
改めまして鈴木みのりです。
南部ひろみです。そしてゲストの井手上漠さんです。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、ここからは井手上さんのこれまでの生い立ちを中心にダイバーシティートークをお送りしていきます。
はい、はい、なんかダイバーシティっていうとちょっとこうなんか大きい何かみたいな感じがして
、
私とかちょっとドキドキしちゃうんですけど。
ですか。
でもなんかこれまでのね、あのみのりさんや井上さんのこう日常のお話っていうのからね、伺っていきながら広がっていけばいいですね。はい。
あのさっきあの最初ご紹介を、した際にも少し伺ったんですけど、あの美容とかメイクファッションに関心があるということで、去年は国際メイクアップアーティストの一級を取られたと。
はい、あのもともと美容のお仕事に就きたくって、はい、それが小さい頃からの夢だったんですけど、うんうん、たまたま私はその島出身で、うんうん、島にある一個小さい病院があって、そこのお医者さんがジュノンボーイを受けろって診察に行くたびに言われてて、成長するたびに言われるわけですよ。で、私がジュノンボーイみたいな、絶対おかしいでしょとか言いながら、じゃあ受けてみるよっていうノリで受けたら、まあここにいるという感じなんですよね。うんうんうんうん、なのでまあ何が起こるか分かんないなと思いながら、でもやっぱり美容のお仕事を諦めたくなくて、で今こうやって SNS での発信だったりとか、タレントモデルとしていろんなお仕事をさせていただいてるんですけど、最終的には美容の職で満足がいくぐらい仕事をして死にたいって、はいはいはい、そのくらい美容が大好きなんですよね。で、やっぱりそれをビジネスにするってなった時に、好きだけじゃ説得力っていうものがついてこないじゃないですか。なので上京したのが18なんですけど、そのタイミングで、まあ、学校に通いながらお仕事をして、まあ、そこで私はメイクアップアーティスト検定の3級2級1級っていうのがあるんですけど、だいたいプロのメイクさんでも2級までなんですけど、1級ってなるとパリコレとかを歩くモデルさんにメイクをするぐらいの技術が必要だったりとか、例えば40歳の方を10歳若返らせてくださいって言われた時に、自分が持ってるスキルでそれを実践できるかだったりだとかっていうスキルになってくるんですよね。で、この1級がすごく難しくて、私取るのに2年かかったんですけど、なんか好きなものだけどちょっと嫌いになりそうとかも思っちゃうするぐらい大変でした。
ちょっと聞いてみたかったのが、はい、そのファッションの話で、はい、そのお母様の影響ってこともあったっておっしゃってたんですけど、自分が中学生とか高校生の時って、うんうんうん、やっぱりそこに、私は高知県出身なんですけど、はい、地元にあったものっていうのがあんまりこうバリエーションがなくて、東京に出てきた方がいろんな選択肢があるっていうところがあったんですけど、井手上さんはどうでしたか？そのお仕事でこう東京とかに来られる機会が、そのコンテストを経て得られてからは、まあそちらでとか買うこととか見ることも増えたとは思うんですけど、
私の性格っていうのが結構人と違っていたいっていうのがずっと昔からのテーマっていうか、人と違うことがアートだと思うみたいなタイプで、だから私変人とか変わってるねっていう言葉も褒め言葉だとずっと思って生きてきたので、例えば島の中ですごくおしゃれをすると浮いちゃうんですよ。
ど田舎
なので
、
みんなジャージでその辺歩いてるみたいな環境なので、でも私は変わってるって見られることが快感だったっていうか、うん、むしろなんでそんな服を着ちゃうんだろうって思われることが嬉しかったタイプなんですよね。だから、まあ、それこそ母がすごくおしゃれ好きっていうか服好きで、結構母も面白いファッションを子供に着せてくれるタイプで、色使いとかも含め、うんうん、なのでなんかそれが勝手に感性になったっていうか、それでまあ自分で着るようになってから自分で学ぶじゃないですか、 SNS とか使って、うんうん、でそれを平気で島で着こなしちゃったりしてたので、うんうん、で東京に出てくると東京では普通に馴染む、うんうん、でもその馴染むというのも許せなくて
今度は
そうなんです、うん、で海外の雑誌とか海外の方で流行ってるものを見てみると、例えば男性がスカートを履いて、うんうん、アンドロジナスコーデっていう新しいファッションが主流になってたりして、うんうんうん、まあ、これがまだ日本に入ってないんだ、じゃあ私プリーツスカートとパンツ合わせて普通に着こなしてみようかなとか、うんうん、今はそれも飽きて自分で新しいファッションを提案してみたいなとか、うんうん、脳が先にっていう、これがいいのか悪いのかはわからないんですけど、昔からそういう脳なんですよ、うんうん、なんか頭の中が
ちょっと 深入りした話になると思うんですけど、はい、井出上さんがその中学3年生の時にカラフルと題した作文で少年の主張全国大会に出場し文部科学大臣賞を受賞されたということで、そのテキストで自分は人と違う変わっていると気がついたのが小学校高学年の頃だったということをおっしゃってて、で今それを誇りを持っていらっしゃるということだったんですけど、ただ周りからはその気持ち悪いというまあ声を聞いてしまったことがあるっていうことを書かれていて、まあそれがちょっとこうネガティブなこう響きがあるというふうにもやっぱり思ってしまうんですけど、例えば自分はいいと思っててもやっぱそれが否定の言葉になってしまうと萎縮してしまうとか、あるいは葛藤を持つみたいなことが起きるんじゃないかなと想像するんですけど、なんかそういったこう過程ってあったりはしましたか？
ありましたね。なんか学生社会ってどうしても狭いじゃないですか、その中で私は本当昔から変わった子だったので全くジェンダーのことにも触れたことがなくって、もう昔から本当リカちゃん人形を手に取って女の子と遊ぶような男の子だったので、それやっぱ高学年になると性別の区別が始まるじゃないですか。例えば体育の前着替えるの別にあったりとか、
保健の授業が分かれてくるとか、
でその区別の中で初めて男の子のコミュニティにポツンと置かれた時に、まあ、周りの男の子がすごく不快だったみたいで、そこで初めてこう気持ち悪いって言われた時に、あ、自分って気持ち悪いんだって思っちゃって、でそっからまあ否定的な目で見られるような子になっちゃったんですよね、で髪をその時肩まであったんですけど、ずっとあのスポーツ刈りにしてもらって、その時初めて、なんだろう、全てを失った感覚っていうか、髪の毛って当時の私からすると自分を守ってくれるものだったんですよね、なんか自分を表現する上で、なんかそれをたったハサミ一個ですけど切り落とすという行為がすごく心がぽっかりするっていうか、その時からすごく人生がつまらなくなっちゃって、なんか人と話すのも嫌になっちゃって、中学2年生の頃に、私母子家庭なんですけど、小さい頃から母はずっと働きっぱなしだったので、深く打ち明けるということは自分的にできなくって心配もかけたくないしとかあって、ただ母がやっぱり、まあ、いきなりスポーツ狩りにしたりとかっていうのもあったりとかして気づいてたっぽくって、部活が終わって家で呼び出されて、恋愛対象はどっちって聞かれて、でその時もう好きな人に性別なんていらないと思ってたので、好きな人はどっちという質問でさえ意味がわからなかったというか、なんかでもそれにすんなりみんなは答えられるけど、答えられない私が一番怖くて、自分を客観視した時になんでこんなことも答えられないんだろうとか、自分って昔から変わってると思ってたけど、その変わってることがこんなに生きづらいんだっていうことへの衝撃っていうか、なんかそっから自分を偽ってたけど、今までの学校の出来事とか自分が嫌いだっていうこととかを母に話した時に、母はバクはバクのままでいいよって一言だけくれたんですよ、長々喋らず、その一言だけくれて、なんかそっから怖いものなくなっちゃって、今までは学校行くの嫌だったけど家に帰れば味方の母がいるからと思えば学校に行くことも嫌じゃなかったし、でもこれから好きなことまたとことんやろうと思って、美容がずっと好きだったんで、その美容が好きってことも言えなくて、そう、男がメイクかよとかって言われちゃってたので、けども美容ももう一回手を出して真剣にやり始めて、
私もそのジェンダーにおいてマイノリティなんですけれども、同じかどうかちょっとわからないんですけれど、15、6歳ぐらいまでもう自分の好きなことをやってただけだったんですよね、で例えば気になる人が学校にいたら何々さんのことが気になるとか、興味があったら話しに行くとか、そういうことを普通にしていたんですけど、だんだんそれがこう世の中っていうのはこう男女に分かれていて、男の人は女の人、女の人は男の人を好きになるのが普通っていう中で、その自分が言ってるこの人興味があるとか、かっこいいと思う、見た目が好きとかって言ってる人のことが その枠からはみ出てるんだ、ずれてるんだっていうことを向けられた時に、あ、自分ってそことは違うんだってこう気づくことができたっていうのを今伺ってて思い出したんですけど、なんか他のこうよく話を聞くのが、自分と近いジェンダーの人の話を聞く時に、子供の頃からずっと気づいてたみたいなことを言う方、うん、自分はこう思ってた、うん、女性だと思ってた、男性だと思ってたっていうことを言う方がいらっしゃって、うん、なんか結構それがなかったんですよね、私はあんまり自分が。男とも女とも思ってなくてっていうのがあったので、うん、いろんな人がそのジェンダーについて、マジョリティではないジェンダーを抱えてる人の中にも、いろんな人がいるんだっていうことを、生でこう知り合ってお話しする、いろんな人の中で、自分と同じではないと思うんですけど、近い方っていうのがいるんだなっていうのにちょっと今。
本当ですか？うん。嬉しいです。なんか、私もジェンダーのことをいろいろ調べて、大体好きな恋愛対象がわかると、うんLGBTQ プラスの、まあ、この枠組みだとかって分かったりするじゃないですか。
はいはい。
ただ私は今でも恋愛対象に定まりがなくって、調べ尽くしたけど正解が見つからなくって、で、その時に思ったのは、こういう言い方したら誤解を招くかもしれないんですけど、LGBTQ プラスという言葉だとか、ジェンダーだとか、そういうものにすごく怒りを覚えたっていうか、なんで私は何かの枠に当てはめなきゃいけないんだろうとか、世界が言うこれでなきゃいけないんだろうって思った時に、そうである必要はないなと思った、自分のことを私は好きだからそれでいいじゃんと思った、すごく調べたり自分は何だろうって追い求めてる自分がバカバカしくなっちゃって、だから私はプロフィールに性別がないって言ってるんですけど、性別はこれであるということがしっくり来ないなら、ないって言えばいいじゃんって思って、そっからないって言ってるんですけど、
私もその仕事の上で LGBTQ だったり、トランスジェンダーだとか、ノンバイナリーだとか、そういう枠について話すこともあるんですよね。それはやっぱ説明を求められたりする機会が多いから、それを言葉として使うんですけど、いつもしっくり来ないっていうことが結構あって、で、便宜上その言葉を使うけれども、その枠の中にもいろんな人がそれこそいる。っていうことがなかなかこう話す機会がなくて、やっぱマイノリティはマイノリティっていう格好にくくられちゃうっていうことがあるっていうことを今の井上さんの話を聞いていてすごい思って、だからその話をすることもすごく勇気がいることだとも思うんですよね。 LGBTQ っていう枠に対して怒りを覚えたりすることがあるっていうことについて、私もすごいこう部屋で一人でそういうことを思うことがあるので、一方で、その歴史的にその英語の文化圏、アメリカだったり、イギリスだったり、そういったところからその LGBTQ っていう言葉が出てきたりだとかしたのは、政治的にちょっとこう、何かを、制度を求めるとか、そういった、こう、差別を是正するとか、そういった目的の中で出てきたっていうのはあるけれども、やっぱでもそこの、一歩先の個人がそこにいるんだよっていうことがなかなか語られないっていうことの難しさだったり、それにこう押し込められる側のことについてまでこう LGBTQ の話をこうする方だったりっていう、その記号を使ってる人たちが気づけないことについてもやっぱもっと語られるべきだっていうことを今ちょっと聞いていて思いました。
私も本当そう思います。
だそういう中で私は今日このお話をするにあたって、やっぱ井手上さんがどういうことが好きで、これからどうしていきたいかとかって、その希望だったり、個人の話をやっぱ聞きたいって思ってきたんですよね。なので、その、今こうやってこう、その、そこと結びついてるこの、SNS などのプロフィールに書かれている井手上バクです、性別ないですっていうことが、実はそれを言うことってそんなに簡単なことではないっていうのも伝わってきました。
嬉しいです。同じように思いました。ありがとうございます。
一方でそういった LGBTQ とかっていう枠の中でもそういった枠をこう意識されるようなテレビ番組だとかあのイベントなどでもそういったお話をされてるところもあると思うんですけど、それってどういう例えばこう動機っていうか誰かのためにとか、やっぱでも自分もこういうこと言いたいなっていうことがあるとか、何かそういう動機ってありますか？
怒りを覚えたというのは私の個人の感情で、実際にそういう言葉だとかそういうコミュニティがあることによって救われた人もたくさんいるというのがを知って、それは絶対にあるべき姿だと思う。ただ私がすごくそれに悩まされた本人なんですけど、でも実際こう私がそういう、じゃあ例えばジェンダーの理解を深めようっていう番組だったりとかそういうイベントにお呼ばれした時に心よく引き受けるのは、でこの活動の中で気をつけてることが、政治的にみんなで拳を握り合ってじゃあジェンダー平等を実現するぞっていう、おーみたいなことは私はやりたくない、これは私の個人の感想です、私はやりたくなくて、むしろ私がやりたいことはこんな私でも笑って輝けるんだぞということ、それを姿で見せてあげたい、から私はそういうイベントに参加して、ジェンダーのことをもちろん話しますけど、最近あったたわいもないことだったりとか、こういう活動をしてこういう人がいたんですよとか話してみたりとかする、なんか私はそれだけでいいと思っているんですよね、その姿を見た時に性別で悩んでたけどバカバカしくなってきたわって思ってくれる人がいてくれたらなっていうのが私の目標、私はそういう存在になりたいです、なんか中学校ぐらいの時の私はジェンダー平等実現するぞみたいな感じが嫌だった、重かった、すごく重かった、プレッシャーだった、
その代表格のように扱われたりすることってことですよね、
みたいな感覚が、
そう、で、そういうのが強くなりすぎると、じゃあマジョリティ側の人の心は考えてあげられてるのかとか、マイノリティ側の人に配慮しすぎて世の中を作ったら、それって平等なのかとか、私はマイノリティ側として生まれてきていろんな課題や、ここはこうするべきだと思うこともたくさんあるけど、それを変えることによってマジョリティ側の人が生きづらくなったり不快になることがあるのであれば、これは平等ではない、だから私はマイノリティ側の人がみんなで拳を握り合って実現するぞっていう形は理想的ではない、
そのもちろん平等とか差別反対とかスローガンがすごく大事、それがなくなってほしいと思う、一方で、私の場合こう親とか親戚とかと話をするときに、ジェンダーっていう言葉自体わからないっていう人もいっぱいいるんですよね、でそういう人に正しい知識を言い続ける、スローガンを言い続けてだけでは伝わらないし、まあ、そして伝わらないことってやっぱ誰でも必ずあるというか、個人の関係の中では。だから社会制度自体がその良くなるとか、そういう平等っていうことと、個人の生活の中でその人が何かこう間違ったりしてしまった時に、個人として怒りを覚えたりすることはすごくわかるし、嫌だなって思う感情はわかるんですけど、そこにどうやったらじゃあその人に分かってもらうというか、まあいい距離感をじゃあどう保てるかとか、どうすればそういう人たちと共存していけるかみたいなことは、これからもっともっと語られないといけないことなんじゃないかと思うので、今のお話すごくなんか分かるなって思いました。やっぱりこうとても言いにくいことを今言ってるんだなと思いました。
本当そうです、
ちょっともう時間が迫っているので、今後その自分がやっていきたいこと、それはそのこういった人権の問題だったりしてもいいですし、ご自身のジェンダーに関することでもいいですし、それとまあ関わりが全くないということではないと思うんですけど、お仕事の上でもいいんですけれども、何かやっていきたいことってありますか？
でも第一はやっぱり美容かな。
それは美容を、そのせっかくその一級取ると、そのパリコレなどでこうメイクアップができるような、あのレベルだっていうお話をおっしゃってましたけど、そういったことを アーティストとしてやっていきたいっていうことなのか、美容のこう製品作ったりだとか、
一級の内容で言うと、科学的な部分とスキルと筆記、その内容、含め一級なので、そのアーティストっていう部分もできますし、例えば製品を作るっていう方もいけるんですけど、私は製品かな。
なるほど。
なんかその、発信できるツールの中での、例えばこの商品をこういう風に使うといいよとか、こういうブラシでこういう風にのせるとうまくいくよとかっていうテクニック的な部分は使えるじゃないですか、どこでも。だから、まずは製品に力を入れたいというか、
いろんな人がそういうものを使ってこういうことができるんじゃないかってことを感じてもらえるような美容の活動をしていき
たい、ですね。
まだまだちょっとねお話つきませんけれども、お時間が来てしまいました。ここまでモデルでタレントの井出上漠さんにお話を伺いました。井出上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
人権トゥデイ特別編、ダイバーシティートーク。
そろそろお別れの時間となりましたね。みのりさん、改めていかがでしたか、井手上さんとの対談。
いやー、なんか本当に時間が足りないというか、
もう本当に、
やっぱりこういう雑談をするというか、本当取り留めもない話だったり、そこの中からその人がどう生きてきたかだとか、まあ、ダイバーシティだとか多様性っていう言葉に、まさに多様なありようっていうのは、こういうその人の生きてきた人生だったり、今何が好きで何がちょっと嫌だって思ってたりだったりだとか、そういう細かい日々のその感情とか日々の経験の中からやっぱ出てきたりするものだなと思うので、枠の中に収めることが必要な時もあるけれども、そこから一歩はみ出た語り合いだったり、この人が何を考えてるか聞くっていうこととかがすごく大事なんだなっていうことを改めて感じました、
なんか公に向けて座りのいい形で何か届けるっていうことの中には、そこに収めるまでにどういう思いやどういう気持ちがあるのかっていうことをね、こうやってこうナチュラルに対話することで伝わってくるというか、立ち上がってくるみたいなことを今日お二人のお話聞きながら私噛み締めてました、
そうですよね、特にこうマイノリティっていう部分がある人の場合、じゃあ何のマイノリティなのっていうことを名乗ってください、説明してください、名乗ってくださいっていうところでもう終わっちゃうことが多い。でも井出上さんはやっぱりそこを、自分が何者かっていうことを端的の言葉では説明をしないで、経験だとか自分が何を感じてるかっていうことを通して人に届けようとしてるっていう、そこもすごくなんかこう大事な形だなっていうことを思いましたね、
届いてきましたよね、さてここでお知らせです。人権トゥデイ特別編ダイバーシティートークは今日が初回の放送となりましたが、次回以降は来週3月25日月曜日から3月29日金曜日まで5日間、夜7時から7時30分まで TBS ラジオ荻上チキセッションの中でお送りします。こちらは荻上チキさんと私南部ひろみが進行を務め、引き続き性の多様性をテーマとして多彩なゲストの方をお迎えします。また今回も含め全6回の放送は TBS ポッドキャストでも順次配信予定です。ぜひチェックしてみてください。
人権トゥデイ特別編ダイバーシティートーク、お相手は鈴木みのりと
南部ひろみでした。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。